私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。ペテロが口にした神様からの答え、神からのメシアです。これに聞かれたイエス様が十字架と復活のメシアを自覚し、希望を新たに更新された上で、この神からのメシア、このことを弟子たちに教え、このメシアに、神からのメシアに従うこと、より頼むこと、そのことへの、改めての教えが始まる、その最初のスタート地点に立っているわけであります。信じるもの、その対象に従うことというのは、キリスト教に限らず、ある意味弟子としての姿であります。ただイエス様は従う、これに対してそのためには自分自身を捨てること、自分の十字架を背負うこと、この二つを日々繰り返しながら神の国を目指す、命の源を目指す、その歩みをしていくこと、このことを弟子たちにおっしゃった。この箇所、マルコやマタイ福音書では、十字架と復活の主である、これを予告されたイエス様をいさめるペテロが登場いたします。彼の失敗の姿、それにですね、非常に私たちも、気持ちが揺らぐというか、また失敗しちゃって我慢すりゃいいのにとか、なんでこんなことでイエス様が怒るんだろうか、そんなふうにこう揺さぶられてしまうわけでありますけれども、ルカはこのペテロの姿を、いさめるペテロを登場させていません。あくまでもペテロは天からの声を発した器として存在しているだけであります。言い換えれば、本人自身の、ある意味こう高ぶった気持ち、何かに達した時の感情が爆発しての答えではなかった。いつの間にか天の働きに対してそれに用いられるものとなっている。おそらくルカがこのいさめるペテロの姿を記さなかったのは、まさにそのいつの間にか天の働きに対して用いられるものになっている、これがイエス様がおっしゃった自分を捨てる、そのことだろうと思います。捨てるっていうのは否定するという意味が含まれています。以前聞いたあの長血の女性が癒された物語の中で、大勢の群衆がいて、誰かがイエス様が着ている洋服に触れた、その時にイエス様が群衆に向かって、誰かが私の、服に触れた、それは誰ですか問うた時に、群衆はみんな自分ではないと答えました。この自分ではないが この捨てるという同じ言葉が使われている。そしてこの捨てるとか否定する、これを人物と結びつけた場合はその人物との関係を否定している。あの人のことは知らない。ペテロがイエス様の裁判の時に、お前も仲間だろ、そう言われた時に、いやいや私はあの人のことなんか知りません、そう答えました。それと同じ言葉がやっぱりこの捨てる否定するであります。そしてこれを自分に対して使うならば、自分自身の一切合切は自分にとって必要な関心事ではない、自分に無関心である、そういうことになってしまいます。自分に関心がない、なんとなくこう冷めたというかクールというか、そんなイメージがありましょうし、自分のことが最後まで可愛いと感じる人にとっては自分自身無関心だとなると、なんとなく変なイメージがする。ただこの場合、自分の理由、自分の状況、そういうことには、を問題にしないという意味で自分自身無関心になっているわけだ。それゆえルカはいさめるペテロを登場させないことで、人間の理由に関心を示すよりも、ただ神から神様が見せてくださっている、そのメシアに自分の、あいつ違うんじゃないか、そんなはずないじゃないか、そういう思いを捨てて聞く、従う、このことを、求めているのだろうと思います。ただ神から主イエスの言葉や存在にだけ関心を集中させていく、イエス様の言葉に対応して人への関心を捨て、神が明らかとしてくださっている、そのことだけを受け入れて、それがこの自分を捨てる、自分に関心がない、その意味でありましょう。そして自分の十字架を背負う、背負うというのは、担ぐというよりも持ち上げて大きくかざす、その意味の方が強い言葉であります。イエス様はご自分の十字架を伝えた直後に、もう一つ従う者たちの十字架に言及をされている。メシアの十字架と従う人の十字架、メシアの十字架には罪から贖い出し、苦しみから解放してくださる、その神の国の力があります。でも従う者たちの十字架には誰かを贖う力はありません。ましてや自分を助け出す力は持っていません。ただ贖われた、贖いの十字架によって贖われた、その現実が従う者の十字架には記されているわけであります。ただ私たちどうしても メシアによって贖われた、救われた現実よりも目の前の現実の方が大きく悩みの種になって、今朝牧師館の方のポストを開けると、私宛ての手紙が届いていまして、年金局からでした。もう具体的に数字が知らされてくる年齢になってきました。友人たちからはそろそろ来るよって言われていて覚悟はしていたんですけども、実際その数字を見るとですね、もう本当に笑ってしまうぐらいに、こんなにくれるのかっていうのと、こんなにしかくれないのかっていう思いがその数字に込められていて、ちょっと、自分自身おかしかったわけでありますけれども、そういう現実っていうのはいつでも私たちの中に来る。その現実の方がリアルになってしまうと、根本的にまずイエス様の贖いによって贖われている、救われている、そのことが本当に一気に飛んでしまう。私自身もよく経験をいたします。目の前の現実、これに振り回されてしまって、救い出されて、神の国に向かって歩んでいる、この救いの現実の方を忘れてしまうわけであります。そしてキリストの十字架よりも自分自身のその現実を言う十字架の方を、振りかざすというか理由にしてしまう。この古さから実際に私たちはキリストの贖いによって自由にされています。自由にされ続けながら神の国、その希望を目指して歩んでいる。自分を捨て、自分の十字架を受け入れていく。自分の理由ではなく、自分に渡された十字架の現実ではなく、イエス・キリストの十字架を掲げていくものとされている。そのことがキリストの十字架を褒めたたえる、従うものとして歩みであります。この二つ、自分を捨て私に従いなさい、自分の十字架を背負って私に従いなさい、こうおっしゃったイエス様、私に従いなさい、フォローミー、ルカ福音書を通じてイエス様はこの言葉を4回口にされています。まず最初は5章で収税人レビを招かれたとき、レビに私に従いなさいとおっしゃった。2回目が今日の箇所であります。3回目がこの9章の最後、込み出しで弟子の覚悟とつけられている箇所で、賛美歌の歌詞にもなっております。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。やっぱりご自身は苦難のメシアである。この苦難のメシアである、そのことを伝えた直後、この苦難のメシアに従いなさい、弟子たちを招かれるわけであります。最後は18章、止める青年として有名なところであります。ルカの場合は、青年というのも議員 でありますけれども、金持ちの子の銀が答えました。そういうことは皆子供の時から守ってきました。これに対してあなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。こうおっしゃって、四箇所ともキリストの弟子にされていくことへの招きの言葉、まあ単純に言えばきっかけの言葉となっている。ただ今日の箇所だけが一つの私たちに示しているポイントは、私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。この日々という言葉をイエス様はちゃんと保証してくださっているわけであります。日々、毎日、一日一日という意味、この時間そのものをすべて使いなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。毎日この時間をちゃんと使うことによって、繰り返し自分を理由を置いて自分の十字架を担いで、イエス様の十字架を掲げる、その覚悟を固めなさい。繰り返していくのは、主イエスへの信頼と自分自身への関心や自分を掲げることを諦めていくことでありましょう。終わりの日の審判を目指して、その中で日常生活においてもクリスチャンとして誤解される、排斥される、中傷を受けること、それは増えていきます。お前みたいなやつが清く正しく美しい信仰者なのか、仲のいい友達であればあるほどそうやって、笑いのネタにしてくれます。命に関わる迫害は今信教の自由によって私たちは守られておりますけれど、むしろ日常生活の中で世の中から受けるいろいろな誹謗中傷も含めたダメージ、これは大きくなっていくことがある。ダメージを受けないことが幸いだと私たちは思います。でも、ダメージを受けているときでさえも、主は共にいてくださっている。そのことで安心をしていくのではないでしょうか。今クリスチャンの友達でも親の介護、また中には、連れ合いが、病気にかかって大変な中で看病やまた介護をしている、その中でまだあと一人大学生が残って、経済的にも本当に苦しい、そういうことを 状況の中にいるのはいっぱいいます。礼拝に行きたいそう思いながらも見放しすることができない。介護をするということはその介護をしている相手を一人にはさせない、そういう覚悟必要であります。自分は礼拝に行きたい祈るわけであります。そうすると神様によってイエス様の十字架によって許されているものとして一生懸命介護に励みなさい。この保証の言葉がインマヌエルの恵みとして与えられている。主の言葉に立って主に許されている神の子として介護、また経済的な不足を補うために仕事についていく、自分を守っているものは法や権力そういうものではなく主イエス・キリストである。この出会い、この慰めによって自分自身の救われている魂、与えられている信仰を守っているのはイエス・キリストである。この方に、この方の言葉に命に従うことで私たちは自由にされている。救いの確信や許しについて常にイエス様以外理由を持ち出していた。インスタントだったものが主が私の救い主である、コンスタントに主により頼めるものになっていく。それは自分のために生きていた、その状態から私のためにキリストのために生きるものへの成長でありましょう。日々続けていく中で私たちは自分のために使っていたものが実は使うものを与えてください、使う対象が与えてくださって、そのお方こそ私のためにとおっしゃった十字架のキリストである、この方に生きるものへと育まれているわけであります。自分のために命を守り、そうすると失ってしまう。でもイエス様が命をキリストのため、神の国のために使いなさい、そうおっしゃっている。使う中には奉仕としてそれを使う場合と、失われる場合も含まれている。命の源である私キリストのために命を使うからです。これが命の説明の時に時々使われるフルライフを生きている。フルライフ、充実した完全な命を全うする道のことであります。キリストに従い、 十字架の道を生きる弟子たちの道、キリストの十字架を掲げていく道でありましょう。キリストのために与えられているすべての賜物、すべての能力、すべてのものをキリストの十字架を掲げていくために使う弟子たちのうち、日々自分自身の関心事のために生きる、その貧しさから神からの言葉のために生活することが命を救う神の国を見る、神の国を知る命の希望、フルライフの希望とされていく。キリストに従って十字架を背負いながら生きる者として、神からのメシアを、これを基準にして生きていく。キリストの言葉と、キリストご自身を基準として生きていく。日々、生活の中で基準にしていく、このことを繰り返していく。これが贖いの主によって私に従いなさいと招きを受け、自分を置いて自分の現実という十字架ではなく、キリストの十字架を掲げる、従う者、そしてゴールを知っている者の姿であります。私たちは出発点はおそらく覚えているでしょう。いくつの時に洗礼を受けた、いくつの時に救われた、このスタートからきっちりとゴールを目指すことができる。死で終わらない。命が待っている。その命で生きることが許されている。そのゴールを目指す。前を向いて歩きたいと思います。時々使いますけれども、出発点を見ながら前に進むボート漕ぎではなく、出発点からを背を向けてゴールを目指して、キリストをの道を、キリストを仰ぎながらゴールを目指して、私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、あなた方を神の国の平和で安心で満たしてあげよう、主の言葉を生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。今日も私たちを招き、慰め、自分自身の十字架を背負い、自分を捨てる勇気をキリストが用意してくださった。その中に入れられている安心を覚えます。どうぞ、主の言葉を日々蓄えて、日々繰り返して、この言葉に頼り切る、この命に安心するものとして歩み続けることができるように、イエス様のお言葉を聖書を通してお与えくださいますようにお願いいたします。 そして私たち、神様が待ち受けてくださっている神の国のフルライフ、そのところに主の取りなしによって到達することができるように守り続けてください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。